十。あなた、もう七時ですよ、と、ふすま越しに細君が声をかけた。主人は、目が覚めているのだか、寝ているのだか、向こう向きになったぎり、返事もしない。返事をしないのは、この男の癖である。ぜひ何とか口を切らなければならないときは、うん、と言う。この、うんも容易なことでは出てこない。人間も、返事がうるさくなるくらい武将になると、どことなく趣もあるが、こんな人に限って、女に好かれた試しがない。現在連れ添う細君ですら、あまり珍重しておらんようだから、その他は、押して知るべしと言っても、大した間違いはなかろう。親兄弟に見放され、赤の他人の形勢に可愛がられようはずがないと、ある以上は、細君にさえモテない主人が、世間一般の淑女に気に入るはずがない。何も異性間に不人望な主人をこの際ことさらに暴露する必要もないのだが、本人において存外な考え違いをして、全く年回りのせいで細君に好かれないのだなどと理屈をつけていると迷いの種であるから、自覚の一助にもなろうかと、親切心からちょっと申し添えるまでである。言いつけられた時刻に、時刻が来たと注意しても、先方がその注意を無にする以上は、向こうを向いて、運さえ発せざる以上は、その局は、夫にあって、妻にあらずと論定したる細君は、遅くなっても知りませんよという姿勢で、ほうきと畑を担いで、書斎の方へ行ってしまった。やがて、パタパタ書斎中を叩き散らす音がするのは、例によって例のごとき掃除を始めたのである。一体掃除の目的は、運動のためか、遊戯のためか、掃除の役目を帯びぬ我が輩の感知するところでないから、知らん顔をしていれば差し支えないようなものの、ここの細君の掃除法のごときに至っては、すこぶる無意義のものと言わざるを得ない。何が無意義であるかというと、この細君は単に掃除のために掃除をしているからである。畑を一通り障子へかけて、ほうきを一応畳の上へ滑らせる。それで掃除は完成したものと解釈している。掃除の原因及び結果に至っては、微塵の責任だに背負っておらん。彼がゆえに、きれいなところは毎日きれいだが、ゴミのあるところ、ほこりの積もっているところは、いつでもゴミが溜まってほこりが積もっている。国策の起用という故事もあることだから、これでもやらんよりはマシかもしれない。しかし、やっても別段主人のためにはならない。ならないところを毎日毎日ご苦労にもやるところが細君の偉いところである。細君と掃除とは他年の習慣で、機械的の連想を形作って癌として結びつけられているにもかかわらず、掃除の実に至っては細君が未だ生まれざる以前のごとく、畑とほうきが発明せられざる昔のごとく、業も上がっておらん。思うに、この両者の関係は、形式論理学の命題における明示のごとく、その内容の以下にかかわらず、結合せられたものであろう。我が輩は主人と違って、元来が早起きの方だから、この時すでに空腹になって参った。到底うちの者さえ禅に向かわぬ先から猫の身分を持って 朝飯にありつけるわけのものではないが、そこが猫の浅ましさで、もしや煙の立った汁の匂いが、アワビ貝の中からうまそうに立ち上がっておりはすまいかと思うと、じっとしていられなくなった。はかないことをはかないと知りながら頼みにするときは、ただその頼みだけを頭の中に描いて動かずに落ち着いている方が得策であるが、さて、そうはいかぬもので、心の願いと実際が合うか合わぬか、ぜひとも試験してみたくなる。試験してみれば、必ず失望するに決まってることですら、最後の失望を自ら事実の上に受け取るまでは承知できんものである。我が輩はたまらなくなって台所へ這い出した。まず、へっついの陰にあるアワビ貝の中を覗いてみると、暗にたがわず、夕べ舐め尽くしたまま、激然として怪しき光が、引き窓をもる初秋の日陰に輝いている。おさんは、すでに炊きたての飯をお鉢に移して、今や七輪にかけた鍋の中をかき混ぜつつある。釜の周囲には、湧き上がって流れ出した米の汁が、カサカサに幾筋となくこびりついて、あるものは、吉野紙を貼り付けたごとくに見える。もう、飯も汁もできているのだから、食わせても良さそうなものだと思った。こんな時に遠慮するのは、つまらない話だ。余心は自分の望み通りにならなくったって、もともとで損はいかないのだから、思い切って朝飯の催促をしてやろう。いくら居候の身分だって、ひもじいに変わりはない。と、考え定めた我が輩は、にゃーにゃーと甘えるごとく、うったうるがごとく、あるいはまた、えんずるがごとく泣いてみた。おさんは、一向帰り見る景色がない。生まれついてのお高くだから、人情に疎いのは、当から承知の上だが、そこをうまく泣き立てて、同情を起こさせるのが、こっちの手際である。今度は、にゃごにゃごとやってみた。その泣き声は、我ながら、悲壮の音を帯びて、天外の勇姿をして、断腸の重い荒しむるに足ると信ずる。おさんは、天として帰り見ない。この女は、ツンボなのかもしれない。ツンボでは下女が務まるわけがないが、ことによると猫の声だけにはツンボなのだろう。世の中には色盲というのがあって、当人は完全な視力を備えているつもりでも、医者から言わせると片輪だそうだが、このおさんは声盲なのだろう。声盲だって片輪に違いない。片輪のくせに嫌に欧風なものだ。夜中なぞでもいくらこっちが用があるから開けてくれろと言っても決して開けてくれたことがない。たまに出してくれたと思うと今度はどうしても入れてくれない。夏だって夜露は毒だ。言わんや、霜に置いて親で、軒下に立ち明かして日の出を待つのは、どんなに辛いか、到底想像ができるものではない。この間締め出しを食った時なぞは、野良犬の襲撃をこうむって、すでに危うく見えたところを、ようやくのことで物置の屋根へ駆け上がって、昼夜震え続けたことさえある。これらは、皆おさんの不人情から敗退した不都合である。こんなものを相手にして泣いてみせたって、感応のあるはずはないのだが、 そこがひもじい時の神頼み。貧の盗みに恋の踏みというくらいだから、大抵のことならやる気になる。にゃごうにゃごうと三度目には注意を喚起するためにことさらに複雑なる鳴き方をしてみた。自分ではベトベンのシンフォニーにも劣らざる微妙の音と確信しているのだが、お三には何らの影響も生じないようだ。お三は突然膝をついて、揚げ板を一枚跳ねのけて、中から片隅の四寸ばかり長いのを一本つかみ出した。それからその長いやつを七輪の角でポンポンと叩いたら、長いのが三つほどに砕けて、近所は炭の粉で真っ黒くなった。少々は汁の中へも入ったらしい。お三はそんなことに頓着する女ではない。直ちに砕けたる三個の炭を鍋の尻から七輪の中へ押し込んだ。到底我が輩のシンフォニーには耳を傾けそうにもない。仕方がないから、焦然と茶の間の方へ引き返そうとして、風呂場の横を通り過ぎると、ここは今女の子が三人で顔を洗ってる最中で、なかなか繁盛している。顔を洗うといったところで、上の二人が幼稚園の生徒で、三番目は姉の尻についてさえ行かれないくらい小さいのだから、正式に顔が洗えて器用にお化粧ができるはずがない。一番小さいのがバケツの中から濡れ雑巾を引きずり出してしきりに顔中撫で回している。雑巾で顔を洗うのは定めし心持ちが悪かろうけれども、自信が緩るたびに面白いわという子だから、このくらいのことはあっても驚くに足らん。ことによると、八木独占君より悟っているかもしれない。さすがに、長女は長女だけに姉をもって自ら任じているから、うがい茶碗をカラカラカンと放り出して、
坊やちゃん、それは雑巾よ、
と雑巾を取りにかかる。坊やちゃんもなかなか自信家だから、容易に姉の言うことなんか聞きそうにない。
やーよ、バブ、
と言いながら雑巾を引っ張り返した。このバブなる語は、いかなる意義でいかなる語源を有しているか、誰も知ってるものがない。ただ、この坊やちゃんが癇癪を起こしたときに、折々ご使用になるばかりだ。雑巾は、このとき、姉の手と坊やちゃんの手で左右に引っ張られるから、水を含んだ真ん中から、ポタポタ雫が垂れて、容赦なく坊やの足にかかる。足だけなら我慢するが、膝のあたりがしたたか濡れる。坊やはこれでも元禄を着ているのである。元禄とは何のことだとだんだん聞いてみると、中型の模様なら何でも元禄だそうだ。一体誰に教わってきたものかわからない。
坊やちゃん、元禄が濡れるからおよしなさい、ね、
と姉が洒落たことを言う。そのくせ、この姉は、ついこの間まで、元禄とすごろくとを間違えていた物知りである。元禄で思い出したから、ついでに喋ってしまうが、この子供の言葉違いをやることは、おびただしいもので、折々人を馬鹿にしたような間違いを言ってる。火事でキノコが飛んできたり、お茶の味噌の女学校へ行ったり、恵比寿台所と並べたり、ある時などは
私はわらだなの子じゃないわ。
と言うから、よくよく聞きただしてみると、裏だなとわらだなを混同していたりする。主人はこんな間違いを聞くたびに笑っているが、自分が学校へ出て英語を教えるときなどは、これよりも滑稽な語尾を真面目になって生徒に聞かせるのだろう。坊やは、当人は坊やとは言わない。いつでも坊婆という。元禄が濡れたのを見て、
元禄がべたいと言って泣き出した。
元禄が冷たくては大変だから、おさんが台所から飛び出してきて、雑巾を取り上げて着物を拭いてやる。この騒動中、比較的静かであったのは、次女の寸子城である。寸子城は、向こう向きになって、棚の上から転がり落ちたおしろいの瓶を開けて、しきりにお化粧を施している。第一に突っ込んだ指を持って、鼻の頭をキューッと撫でたから、縦に一本白い筋が通って、鼻のありかがいささか分明になってきた。次に塗りつけた指を転じて、頬の上を摩擦したから、そこへ持ってきて、これまた白い塊が出来上がった。これだけ装飾が整ったところへ、下女が入ってきて、坊婆の着物を拭いたついでに、寸子の顔も拭いてしまった。寸子は少々不満の体に見えた。我が輩はこの光景を横に見て、茶の間から主人の寝室まで来て、もう起きたかと密かに様子を伺ってみると、主人の頭がどこにも見えない。その代わり、トモンハンの甲の高い足が、ヤグの裾から一本はみ出している。頭が出ていては、起こされるときに迷惑だと思って、かく潜り込んだのであろう。亀の子のような男である。ところへ、書斎の掃除をしてしまった細君が、また、ほうきと畑を担いでやってくる。最前のように、襖の入り口から、
まだ大きにならないのですか、
と、声をかけたまま、しばらく立って、首の出ないヤグを見つめていた。今度も返事がない。細君は、入り口から二足ばかり進んで、ほうきをトンとつきながら、
まだなんですか、あなた。
と重ねて返事を受けたまわる。この時、主人はすでに目が覚めている。覚めているから、細君の襲撃に備うるため、あらかじめ矢具の中に首もろとも立てこもったのである。首さえ出さなければ、見逃してくれることもあろうかと、つまらないことを頼みにして寝ていたところ、なかなか許しそうもない。しかし、第一回の声は敷居の上で、少なくとも一件の感覚があったから、まず安心と腹の内で思っていると、トンとついたほうきが何でも三尺ぐらいの距離に追っていたには、ちょっと驚いた。のみならず、第二の、まだなんですかあなたが、距離においても、音量においても、前よりも倍以上の勢いを持って、ヤグの中まで聞こえたから、こいつはダメだと覚悟をして、小さな声で、うん、と返事をした。
九時までにいらっしゃるのでしょ？早くなさらないと、間に合いませんよ。
そんなに言わなくても、今起きる。と、ヨギの袖口から答えたのは、機関である。細君はいつでもこの手を食って、 起きるかと思って安心していると、また寝込まれつけているから、油断はできないと、
さあ、起きなさいと責め立てる。
起きるというのに、なお起きろと責めるのは、気に食わんものだ。主人のごとき、わがまま者には、なお気に食わん。ここにおいてか、主人は、今まで頭からかぶっていたヨギを、一度に跳ねのけた。見ると、大きな目を二つとも開いている。
なんだ、想像し。起きるといえば起きるのだ。
起きるとおっしゃっても、大きなさらんじゃありませんか。
誰がいつそんな嘘をついた。
いつもですわ。
バカを言え。
どっちがバカだか、わかりゃしない、と、
サイ君、プンとして、ほうきをついて、枕元に立っているところは、勇ましかった。この時、裏の車屋の子供、はっちゃんが、急に大きな声をして、わーと泣き出す。はっちゃんは、主人が怒り出しさえすれば、必ず泣き出すべく、車屋の神さんから命ぜられるのである。神さんは、主人が怒るたんびに、はっちゃんを泣かして小遣いになるかもしれんが、はっちゃんこそいい迷惑だ。こんなお袋を持ったが最後、朝から晩まで泣き通しに泣いていなくてはならない。少しはこの辺の事情を察して、主人も少々怒るのを差し控えてやったら、はっちゃんの寿命は少しは伸びるだろうに。いくら金田君から頼まれたって、こんな愚なことをするのは、天道公平君よりも激しくおいでになってる方だと、鑑定してもよかろう。怒るたんびに泣かせられるだけならまだ余裕もあるけれども、金田君が近所のごろつきを雇って、今戸焼きを決め込むたびに、はっちゃんは泣かねばならんのである。主人が怒るか怒らぬかまだ判然しないうちから必ず怒るべきものと予測して早手回しにはっちゃんは泣いているのである。こうなると主人がはっちゃんだかはっちゃんが主人だか判然しなくなる。主人に当てつけるに手数はかからない。ちょっとはっちゃんに剣突くを食わせれば、何の苦もなく主人の横面を張ったわけになる。昔西洋で犯罪者を処刑にするときに、本人が国境外に逃亡して捕らえられんときは、偶像を作って人間の代わりに火炙りにしたというが、彼らのうちにも、西洋の孤児に通行する軍師があると見えて、うまい計略を授けたものである。楽運館といい、はっちゃんのお袋といい、腕の利かぬ主人にとっては、定めし苦手であろう。その他、苦手はいろいろある。あるいは、町内中ことごとく苦手かもしれんが、ただいまは関係がないから、だんだんなし崩しに紹介いたすことにする。はっちゃんの泣き声を聞いた主人は、朝っぱらからよほど癇癪が起こったと見えて、たちまちガバと布団の上に置き直った。こうなると精神収容も、ヤギ独占も何もあったものじゃない。起き直りながら両方の手でゴシゴシゴシと表皮の向けるほど頭中を引きかき回す。一ヶ月も溜まっているふけは遠慮なく首筋やら寝巻きの襟へ飛んでくる。非常な壮観である。髭はどうだと見ると、これはまた驚くべく ピンゼント追っ立っている。持ち主が怒っているのに、ヒゲだけ落ち着いていてはすまないとでも心得たものか、一本一本に癇癪を起こして、勝手次第の方角へ猛烈なる勢いを持って突進している。これとてもなかなかの見物である。昨日は鏡の手前もあることだから、おとなしくドイツ皇帝陛下の真似をして整列したのであるが、一晩寝れば訓練も何もあったものではない。直ちに本来の面目に帰って、思い思いのいでたちに戻るのである。あたかも主人の一夜作りの精神修養が、あくる日になると、ぬぐうがごとくきれいに消え去って、生まれついての野著的本領が、直ちに全面を暴露しきたるのと一般である。こんな乱暴な髭を持っている、こんな乱暴な男が、よくまあ、今まで免職にもならずに教師が務まったものだと思うと、初めて日本の広いことがわかる。広ければこそ、金田君や金田君の犬が人間として通用しているのでもあろう。彼らが人間として通用する感は、主人も免職になる理由がないと確信しているらしい。いざとなれば、巣鴨へはがきを飛ばして、天道公平君に聞き合わせてみれば、すぐわかることだ。この時、主人は昨日紹介した混沌たる太鼓の目を精一杯に見張って、向こうの戸棚をきっと見た。これは高さ一間を横に仕切って、上下とも各々二枚の袋戸をはめたものである。下の方の戸棚は布団の裾とすれすれの距離にあるから、起き直った主人が目を開きさえすれば、天然自然ここに視線が向くようにできている。見ると模様を置いた紙がところどころ破れて、妙な腹渡があからさまに見える。腹渡にはいろいろなのがある。あるものは活版釣りで、あるものは肉質である。あるものは裏返しで、あるものは逆さまである。主人はこの腹綿を見ると同時に、何が書いてあるか読みたくなった。今までは車屋の神さんでもつらまえて、花面を松の木へこすりつけてやろうくらいにまで怒っていた主人が、突然、この保護紙を読んでみたくなるのは不思議のようであるが、こういう妖精の癇癪持ちには珍しくないことだ。子供が泣くときにもなかの一つも当てがえばすぐ笑うと一般である。主人が昔去るところのお寺に下宿していたとき、襖一重を隔てて尼が五六人いた。尼などというものは、元来意地の悪い女のうちで最も意地の悪いものであるが、この尼が主人の性質を見抜いたものと見えて、自炊の鍋を叩きながら、今泣いたカラスがもう笑った、今泣いたカラスがもう笑ったと、拍子を取って歌ったそうだ。主人が尼が大嫌いになったのは、この時からだというが、尼は嫌いにせよ、全くそれに違いない。主人は泣いたり笑ったり嬉しがったり悲しがったり人一倍もする代わりに、いずれも長く続いたことがない。よく言えば執着がなくて心機がむやみに転ずるのだろうが、これを俗語に翻訳して優しく言えば、奥行きのない薄っぺらの鼻っぱりだけ強いだだっこである。すでにだだっこである以上は、喧嘩をする勢いでむくっと羽を着た主人が、 急に気を変えて袋戸の腹渡を読みにかかるのも、もっともと言わねばなるまい。第一に目に留まったのが、伊藤博文の逆立ちである。上を見ると、明治11年9月28日とある。韓国東韓もこの時代からお触れの尻尾を追っかけて歩いていたと見える。大将、この自分は何をしていたんだろうと、読めそうにないところを無理に読むと、大蔵経とある。なるほど、偉いものだ。いくら逆立ちしても大蔵経である。少し左の方を見ると、今度は大蔵経横になって昼寝をしている。もっともだ。逆立ちではそう長く続く気遣いはない。下の方に大きな木板で、何時はと2時だけ見える。あとは見たいが、あいにく露出しておらん。次の行には、早くの2時だけ出ている。こいつも読みたいが、それぎりで手がかりがない。もし主人が警視庁の探偵であったら、人のものでも構わずに引っぺがすかもしれない。探偵というものには、高等な教育を受けたものがないから、事実を挙げるためには何でもする。あれは始末に行かないものだ。願わくばもう少し遠慮してもらいたい。遠慮しなければ事実は決して挙げさせないことにしたらよかろう。聞くところによると彼らはらしき虚構を持って領民を罪に陥れることさえあるそうだ。領民が金を出して雇っておく者が古紙を罪にするなどと来ては、これまた立派な気違いである。次に目を転じて真ん中を見ると、真ん中には大分県が宙返りをしている。伊藤博文でさえ逆立ちをするくらいだから、大分県が宙返りをするのは当然である。主人はここまで読んできて、双方へ握り拳をこしらえて、これを高く天井に向けて突き上げた。あくびの用意である。このあくびが、またクジラの遠吠えのように、すこぶる変調を極めたものであったが、それが一段落を告げると、主人はのそのそと着物を着替えて、顔を洗いに風呂場へ出かけていった。待ちかねた細君は、いきなり布団をまくって、余儀をたたんで、例の通り、掃除を始める。掃除が例の通りであるごとく、主人の顔の洗い方も、10年一日のごとく、例の通りである。先日紹介をしたごとく、依然として、ガーガーゲーゲーを持続している。やがて頭を分け終わって、西洋手ぬぐいを肩へかけて、茶の間へ出魚になると、挑然として長火鉢の横に座を閉めた。長火鉢というと、欅の樹林木か赤の総落としで、洗い髪の姉子が縦膝で長ギセルを黒垣の縁へ叩きつける様を創建する諸君もないとも限らないが、我がくしゃみ先生の長火鉢に至っては、決してそんな粋なものではない。何で作ったものか、素人には見当のつかんくらい小がなものである。長火鉢は吹き込んでテラテラ光るところが新章なのだが、この白物は、欅か桜か霧か、元来不明瞭な上に、ほとんど布巾をかけたことがないのだから、陰気で引き立たざることおびただしい。 こんなものをどこから買ってきたかというと、決して買った覚えはない。そんなら、もらったかと聞くと、誰もくれた人はないそうだ。しからば、盗んだのかと正してみると、なんだかその辺が曖昧である。昔、親類に隠居がおって、その隠居が死んだとき、当分留守番を頼まれたことがある。ところが、その後、一戸を構えて隠居所を引き払う際に、そこで自分のもののように使っていた火鉢を、何の気もなく、つい持ってきてしまったのだそうだ。少々、たちが悪いようだ。考えると、たちが悪いようだが、こんなことは世間に往々あることだと思う。銀行家などは毎日人の金を扱いつけているうちに、人の金が自分の金のように見えてくるそうだ。役人は人民の召使いである。用事を便利させるために、ある権限を委託した代理人のようなものだ。ところが、委任された権力を傘に着て、毎日事務を処理していると、これは自分が所有している権力で、人民などはこれについて何らのくちばしをいるる理由がないものだなどと狂ってくる。こんな人が世の中に充満している以上は、長火鉢事件をもって主人に泥棒根性があると、断定するわけにはいかぬ。もし主人に泥棒根性があるとすれば、天下の人にはみんな泥棒根性がある。長火鉢のそばに陣取って食卓を前に控えたる主人の三面には、さっき雑巾で顔を洗った坊婆と、お茶の味噌の学校へ行くトンコと、おしろい瓶に、指を突き込んだ寸子が、すでに勢ぞろいをして朝飯を食っている。主人は一応この三女子の顔を公平に見渡した。トンコの顔は南蛮鉄の刀の唾のような輪郭を有している。寸子も妹だけに多少姉の面影を損して、琉球塗りのシボンくらいな資格はある。ただ、坊婆に至っては、一人異彩を放って、おもながに出来上がっている。ただし、縦に長いのなら、世間にその例も少なくないが、この子のは、横に長いのである。いかに流行が変化しやすくったって、横に長い顔が流行ることはなかろう。主人は自分の子ながらもつくづく考えることがある。これでも成長しなければならん。成長するどころではない。その成長の速やかなることは、禅寺の竹の子が若竹に変化する勢いで大きくなる。主人は、また大きくなったなと思うたんびに後ろから追っ手に迫られるような気がしてヒヤヒヤする。いかに空爆なる主人でもこの三霊嬢が女であるくらいは心得ている。女である以上はどうにか片付けなくてはならんくらいも承知している。承知しているだけで片付ける手腕のないことも自覚している。そこで自分の子ながらも少しく持て余しているところである。持て余すくらいなら製造しなければいいのだが、そこが人間である。人間の定義を言うと他に何もない。ただ、いらざることを捏造して、自ら苦しんでいるものだと言えば、それで十分だ。さすがに子供は偉い。これほど親父が処置に窮しているとは、夢にも知らず、楽しそうに
ご飯を食べる。ところが、始末に終えないのは、ボーバである。ボーバは、当年とって3歳であるから、サイ君が気を利かして食事の時には、3歳前たる小型の箸と茶碗をあてがうのだが、ボーバは決して承知しない。必ず、姉の茶碗を奪い、姉の箸をひったくって持ち扱いにくいやつを無理に持ち扱っている。世の中を見渡すと、無能無才の精進ほど嫌にのさばり出て柄にもない感触に登りたがるものだが、あの性質は全くこのボーバ時代から放がしているのである。その寄って来たるところは、格のごとく深いのだから、決して教育や薫陶で直せるものではないと、早く諦めてしまうのがいい。ボーバは、隣から分取った偉大なる茶碗と長大なる箸を占有して、しきりにボーイを欲しいままにしている。使いこなせないものをむやみに使おうとするのだから、勢い、ボーイをたくましくせざるを得ない。ボーバは、まず箸の根元を2本一緒に握ったまま、うんと茶碗の底へ突っ込んだ。茶碗の中は、飯が8分通り盛り込まれて、その上に味噌汁が一面にみなぎっている。箸の力が茶碗へ伝わるや否や、今までどうかこうか平均を保っていたのが、急に襲撃を受けたので、30度ばかり傾いた。同時に味噌汁は容赦なく、だらだらと胸のあたりへこぼれ出す。ボーバはそのくらいなことでへきへきするわけがない。ボーバは、ボー君である。今度は、突き込んだ箸を、うんと、力いっぱい茶碗の底から跳ね上げた。同時に小さな口を縁まで持っていって跳ね上げられた米粒を入るだけ口の中へ受納した。打ち漏らされた米粒は黄色な汁と相和して鼻の頭とほっぺたと顎とへやっと掛け声をして飛びついた。飛びつき損じて畳の上へこぼれたものは、打算の限りでない。ずいぶん無分別な飯の食い方である。我が輩は慎んで有名なる金田君及び天下の勢力家に忠告する。コーラの他を扱うこと、ボーバの茶碗と箸を扱うがごとくんば、コーラの口へ飛び込む米粒は、極めて金賞のものである。必然の勢いを持って飛び込むにあらず、戸惑いをして飛び込むのである。どうかご再考を煩わしたい。勢子に長けた敏腕家にも、似合わしからぬことだ。姉のトンコは、自分の箸と茶碗を、ボーバに略奪されて、不相応に小さな奴を持って、さっきから我慢していたが、もともと小さすぎるのだから、いっぱいに持ったつもりでも、あんと開けると、二口ほどで食ってしまう。したがって、頻繁にお鉢の方へ手が出る。もう、四膳変えて、今度は五杯目である。トンコは、お鉢の蓋を開けて、大きなしゃもじを取り上げて、しばらく眺めていた。これは、食おうかよそうかと迷っていたものらしいが、ついに決心したものと見えて、焦げのなさそうなところを見計らって、一尺いしゃもじの上へ乗せたまでは、無難であったが、それを裏返して、ぐいと茶碗の上をこいたら、茶碗に入りきらん飯は固まったまま畳の上へ転がり出した。トンコは驚く景色もなく、
こぼれた飯を丁寧に拾い始めた。
拾って何にするかと思ったら、みんなお鉢の中へ入れてしまった。
少し汚いようだ。
ボーバが一大活躍を試みて箸を跳ね上げたときは、ちょうどトンコが飯をよそい終わったときである。
さすがに姉は姉だけで、
ボーバの顔のいかにも乱雑なのを見かねて、
あら、ボーバちゃん大変よ。顔が五千粒だらけよ。
と言いながら、早速ボーバの顔の掃除に取り掛かる。
第一に、鼻の頭に奇遇していたのを取り払う。取り払って捨てると思いのほか、すぐ自分の口の中へ入れてしまったのには驚いた。それから、ほっぺたにかかる。ここにはだいぶ群をなして、数にしたら両方合わせて約20粒もあったろう。姉は丹念に一粒ずつ取っては食い、取っては食い、とうとう妹の顔中にあるやつを一つ残らず食ってしまった。
この時、ただいままではおとなしくたくあんをかじっていたすんこが、急に盛りたての味噌汁の中から、さつまいもの崩れたのをしゃくい出して、勢いよく口の内へ放り込んだ。
諸君もご承知であろうが、汁にしたさつまいもの、熱したのほど甲虫に応えるものはない。大人ですら注意しないと、やけどをしたような心持ちがする。
まして、すんこのごとき、さつまいもに経験の乏しいものは、無論、狼狽するわけである。すんこは、わっと言いながら、甲虫の芋を食卓の上へ吐き出した。その2、3遍が、どういう拍子か、ボーバの前まで滑ってきて、ちょうどいい加減な距離で止まる。ボーバはもとより、さつまいもが大好きである。大好きなさつまいもが目の前へ飛んできたのだから、早速箸を放り出して、手づかみにしてむしゃむしゃ食ってしまった。さっきからこの手たらくを目撃していた主人は、一言も言わずに先進自分の飯を食い、自分の汁を飲んで、この時はすでに、用事を使っている最中であった。主人は娘の教育に関して絶対的放任主義を取るつもりと見える。今に三人がエビ茶式部かネズミ式部かになって三人とも申し合わせたように情婦をこしらえて出奔しても、やはり自分の飯を食って自分の汁を飲んで済ましてみているだろう。働きのないことだ。しかし、今の世の働きのあるという人を拝見すると、嘘をついて人を釣ることと、先へ回って馬の目玉を抜くことと、虚勢を張って人を脅かすことと、鎌をかけて人を陥れることより他に、何も知らないようだ。中学などの少年輩までが、見よう見まねに、こうしなくては幅が利かないと心得違いをして、本来なら赤面して叱るべきのを、とくとくと履行して未来の紳士だと思っている。これは働き手というのではない。ごろつき手というのである。我が輩も日本の猫だから多少の愛国心はある。こんな働き手を見るたびに殴ってやりたくなる。こんなものが一人でも増えれば国家はそれだけ衰えるわけである。こんな生徒のいる学校は学校の恥辱であって、こんな人民のいる国家は国家の恥辱である。
私辱であるにもかかわらず、ごろごろ世間にごろついているのは、心得がたいと思う。日本の人間は、猫ほどの気概もないと見える。情けないことだ。こんなごろつき手に比べると、主人などは、はるかに上等な人間と言わなくてはならん。育児のないところが上等なのである。無能なところが上等なのである。貯蔵財でないところが上等なのである。格のごとく働きのない食い方をもって無事に朝飯を済ましたる主人は、やがて洋服を着て車へ乗って二本ずつ身分所へ出頭に及んだ。格子を開けたとき、車夫に二本包みというところを知ってるかと聞いたら、車夫はへへへと笑った。あの遊郭のある吉原の近辺の二本包みだぜと、念を押したのは少々滑稽であった。主人が珍しく車で玄関から出かけた後で、細君は、例のごとく食事を済ませて、さあ、学校へおいで、遅くなりますよ、と催促すると、子供は平気なもので、
あら、でも今日はお休みよ、
と支度をする景色がない。
お休みなもんですか、早くなさい、
と叱るように言って聞かせると、
それでも、昨日先生がお休みだっておっしゃってよ、
と姉はなかなか動じない。細君もここに至って多少変に思ったものか、戸棚から小読みを出して繰り返してみると、赤い字でちゃんと御祭日と出ている。主人は祭日とも知らずに学校へ欠勤届を出したのだろう。細君も知らずに郵便箱へ放り込んだのだろう。ただし、明帝に至っては、実際知らなかったのか、知って知らん顔をしたのか、そこは少々疑問である。この発明に親と驚いた細君は、それじゃみんなでおとなしくお遊びなさいと、いつもの通り針箱を出して、仕事に取りかかる。その後30分間は家内平穏、別段我が輩の材料になるような事件も起こらなかったが、突然妙な人がお客に来た。17、8の女学生である。かかとの曲がった靴を履いて紫色の袴を引きずって髪をそろばん玉のように膨らまして、勝手口から案内も請わずに上がってきた。これは主人の命である。学校の生徒だそうだが、折々日曜にやってきて、よくおじさんと喧嘩をして帰っていく、幸江とかいう綺麗な名のお嬢さんである。もっとも、顔は名前ほどでもない。ちょっと表へ出て、一日を歩けば必ず会える人相である。
おばさん、こんにちは。
と、茶の間へつかつか入ってきて、針箱の横へ尻を下ろした。
おや、よく早くから。今日は大祭日ですから、朝のうちにちょっと上がろうと思って、八時半ごろから家を出て、急いで来たの。
そう。何か用があるの？
いいえ。ただ、あんまりご無沙汰をしたから、ちょっと上がったの。
ちょっとでなくていいから、ゆっくり遊んでいらっしゃい。今に、おじさんが帰ってきますから。
おじさんは、もうどこかへいらしたの？
珍しいのね。
ええ、今日はね、 妙なところへ行ったのよ。警察へ行ったの。妙でしょ。
あら、なんで？
この春入った泥棒が連なったんだって。
それで引き合いに出されるの。いい迷惑ね。
なに、品物が戻るのよ。取られたものが出たから取りに来いって。昨日巡査がわざわざ来たもんですから。
おや、
そう。それでなくっちゃこんなに早くおじさんが出かけることはないわね。
いつもなら今自分はまだ寝ていらっしゃるんだわ。
おじさんほど寝坊はないんですから。
そうして起こすとプンプン怒るのよ。
今朝なんかも七時までにぜひ起こせと言うから起こしたんでしょ。すると、ヤグの中へ潜って返事もしないんですもの。こっちは心配だから二度目にまた起こすと、ヨギの袖から何か言うのよ。本当に呆れ返ってしまうの。
なぜそんなに眠いんでしょう。
きっと神経衰弱なんでしょう。
なんですか。
本当にむやみに怒る方ね。
あれでよく学校が務まるのね。
何？学校じゃおとなしいんですって。
じゃ、なお悪いわ。
まるでこんにゃく閻魔ね。
なぜ？
なぜでもこんにゃく閻魔なの。だって、こんにゃく閻魔のようじゃありませんか。
ただ怒るばかりじゃないのよ。
人が右と言えば左、左と言えば右で、
何でも人の言う通りにしたことがない。
そりゃ強情ですよ。天の弱でしょう。おじさんはあれが道楽なのよ。だから何かさせようと思ったら、裏を言うとこっちの思い通りになるのよ。こないだ、コウモリを買ってもらうときにも、いらないいらないって、わざと言ったら、いらないことがあるものかって、すぐ買ってくだすったの。
おほほ、うまいのね。
私もこれからそうしよう。そうなさいよ。それでなくっちゃ損だわ。こないだ、保険会社の人が来て、ぜひお入んなさいって勧めているんでしょ？いろいろ訳を言って、こういう利益があるの、ああいう利益があるのって、何でも一時間も話をしたんですが、どうしても入らないの。うちだって貯蓄はなし、こうして子供は三人もあるし、せめて保険へでも入ってくれると、よっぽど心丈夫なんですけれども。そんなことは少しも構わないんですもの。
そうね。もしものことがあると不安心だわね。
と、十七八の娘に似合わしからん初対じみたことを言う。その談判を陰で聞いていると、本当に面白いのよ。
なるほど。保険の必要も認めないではない。
必要なものだから会社も存在しているのだろう。しかし、死なない以上は保険に入る必要はないじゃないかって強情を張っているんです。
おじさんが？
ええ。すると会社の男が、それは死ななければ無論保険会社はいりません。しかし、人間の命というものは、丈夫なようで脆いもので、知らないうちに、いつ危険が迫っているかわかりませんと言うとね。おじさんは、大丈夫。僕は死なないことに決心をしているって。
まあ、無法なことを言うんですよ。
K
決心したって死ぬわね。私なんか、ぜひ求題するつもりだったけれど、とうとう落第してしまったわ。保健社員もそう言うのよ。寿命は自分の自由にはなりません。決心で長生きができるものなら、誰も死ぬものはございませんって。保険会社の方が死闘ですわ。死闘でしょ？それがわからないの。いえ、決して死なない。誓って死なないって威張るの。妙ね。妙ですとも、大妙ですわ。保険の掛け金を出すくらいなら、銀行へ貯金する方が、はるかにマシだって、すましきっているんですよ。貯金があるの？あるもんですか。自分が死んだ後なんか、ちっとも構う考えなんかないんですよ。本当に心配ね。なぜあんななんでしょう。ここへいらっしゃる方だって、おじさんのようなのは、一人もいないわね。いるものですか。無類ですよ。ちっと鈴木さんにでも頼んで、意見でもしてもらうといいんですよ。ああいう穏やかな人だと、よっぽど楽ですがね。ところが、鈴木さんは、うちじゃ評判が悪いのよ。みんな逆さなのね。それじゃあ、あの方がいいでしょう。ほら、あの落ち着いている。ヤギさん？ええ。ヤギさんにはだいぶ並行しているんですがね。昨日、名亭さんが来て悪口を言ったものだから、思ったほど聞かないかもしれない。だっていいじゃありませんか。あんな風に応用に落ち着いていれば。こないだ、学校で演説をなすったわ。ヤギさんが？ええ。ヤギさんは、ゆきえさんの学校の先生なの？いいえ、先生じゃないけども、淑徳婦人会の時に招待して演説をしていただいたの。面白かって？そうね。そんなに面白くもなかったわ。だけども、あの先生があんな長い顔なんでしょう？そうして、天神様のような髭を生やしているもんだから、みんな感心して聞いていてよ。お話ってどんなお話なの？と、細君が聞きかけていると、縁側の方から、幸恵さんの話し声を聞きつけて、三人の子供が、ドタバタ茶の間へ乱入してきた。今までは、竹垣の外の空き地へ出て遊んでいたものであろう。
あら、幸恵さんが来た、
と、二人の姉さんは、嬉しそうに大きな声を出す。細君は、そんなに騒がないで、みんな静かにしてお座りなさい。ゆきえさんが今面白い話をなさるところだから、と、仕事を隅へ片付ける。
ゆきえさん、何のお話？私、お話が大好き、
と言ったのはトンコで。
やっぱり、カチカチ山のお話？
と聞いたのは、スンコである。
ボーバもお話ち、
と言い出した三女は、姉と姉の間から膝を前の方に出す。ただし、これはお話を受けたまわるというのではない。ボーバもまたお話をつかまつるという意味である。
あら、またボーバちゃんの話だ。
と、姉さんが笑うと、細君は、ボーバは、後でなさい。幸恵さんのお話が済んでから、と、
透かしてみる。ボーバはなかなか聞きそうにない。
にゃーよ、バブ。
と大きな声を出す。
おう、よしよし、ボーバちゃんからなさい。なんと言うの？
と、ゆきえさんは謙遜した。
あのね、ボータン、ボータン、どこ行くのって。面白いのね。それから、私は田んぼへ稲刈りに。そう、よく知ってること。お前が食うとダマになる。あら、食うとじゃないわ。来るとだわね。
と、トンコが口を出す。ボーバは相変わらず、
バブ、
と一喝して、直ちに姉をへきへきさせる。しかし、中途で口を出されたものだから、続きを忘れてしまって、後が出てこない。
ボーバちゃん、それぎりなの？
と、ゆきえさんが聞く。
あのね、あとでおならはごめんだよ。ぷぅ、ぷぷぅって。
おほほほ、嫌だこと。誰にそんなことを教わったの？
おたんに。
悪いおさんね、そんなことを教えて、と、サイ君は苦笑をしていたが。さあ、今度はゆきえさんの番だ。坊やはおとなしく聞いているのですよ、と言うと、さすがの坊君も納得したと見えて、それぎり当分の間は沈黙した。
八木先生の演説はこんなのよ、
とゆきえさんがとうとう口を切った。
昔、ある辻の真ん中に大きな石地蔵があったんですってね。
ところが、そこがあいにく馬や車が通る大変賑やかな場所だもんだから邪魔になってしようがないんでね。
町内の者が大勢寄って相談をして、どうしてこの石地蔵を隅の方へ片付けたらよかろうって考えたんですって。
そりゃ本当にあった話なの？
どうですか。そんなことは何ともおっしゃらなくてよ。で、みんながいろいろ相談をしたら、その町内で一番強い男が、そりゃわけはありません。私がきっと片付けてみせますって、一人でその辻へ行って、もろ肌を脱いで汗を流して引っ張ったけれども、どうしても動かないんですって。
よっぽど重い石地蔵なのね。
ええ。それで、その男が疲れてしまって、家へ帰って寝てしまったから、町内の者はまた相談をしたんですね。すると今度は、町内で一番利口な男が、私に任せてごらんなさい。一番やってみますからって。重箱の中へぼた餅をいっぱい入れて、地蔵の前へ来て、ここまでおいでと言いながら、ぼた餅を見せびらかしたんだって。地蔵だって食い地が張ってるから、ぼた餅で釣れるだろうと思ったら、少しも動かないんだって。利口な男は、これではいけないと思ってね。今度は、ひょうたんへお酒を入れて、そのひょうたんを片手へぶら下げて、片手へチョコを持って、また地蔵さんの前へ来て、さあ、飲みたくはないかね？飲みたければここまでおいでと、三時間ばかりからかってみたが、やはり動かないんですって。
ゆきえさん、地蔵様はお腹が減らないの？
と、とんこが聞くと、
ぼたもちが食べたいな、
とすんこが言った。
利口な人は二度ともしくじったから、その次には、偽札をたくさんこしらえて、さあ欲しいだろう、欲しければ取りにおいでと、札を出したり引っ込ましたりしたが、これもまるで役に立たないんですって。
よっぽど頑固な地蔵様なのよ。
そうね、少しおじさんに似ているわ。
ええ、まるでおじさんよ。
しまいに利口な人も愛想をつかしてやめてしまったんですとさ。
それでその後からね、
大きなホラを吹く人が出て、私ならきっと片付けてみせますからご安心なさいと、さもたやすいことのように受け合ったそうです。
そのホラを吹く人は何をしたんです？
それが面白いのよ。最初にはね、巡査の服を着て、つけひげをして地蔵様の前へ来て、こらこら、動かんとその方のためにならんぞ。警察で捨てておかんぞと、威張ってみせたんですとさ。
今の世に警察の声色なんか使ったって、誰も聞けしないわね。
本当ね。
それで、地蔵様は動いたの？
動くもんですか。おじさんですもの。
でも、おじさんは警察には大変恐れ入っているのよ。
あら、そう。あんな顔をして。
それじゃ、そんなに怖いことはないわね。
けれども、地蔵様は動かないんですって。平気でいるんですとさ。
それで、ホラ吹きは大変怒って、巡査の服を脱いで、つけひげを紙くずかごへ放り込んで、今度は大金持ちのなりをして出てきたそうです。
今の世で言うと、岩崎男爵のような顔をするんですとさ。
おかしいわね。
岩崎のような顔って、どんな顔なの？
ただ大きな顔をするんでしょ？
そうして何もしないで、また何も言わないで、地蔵の周りを大きな巻きタバコを吹かしながら歩いているんですとさ。
それが何になるの？
地蔵様を煙に巻くんです。
まるで話し家のシャレのようね。
守備よく煙に巻いたの？
ダメですわ。
相手が石ですもの。
ごまかしも大抵にすればいいのに、今度は殿下様に化けてきたんだって。
バカね。
へえ、その自分にも殿下様があるの？
あるんでしょ？八木先生はそうおっしゃってよ。
確かに殿下様に化けたんだって。恐れ多いことだが、化けてきたって。
大地、不敬じゃありませんか。ほら吹きの分際で。
殿下って、どの殿下様なの？
どの殿下様ですか？
どの殿下様だって不敬ですわ。
そうね。殿下様でも聞かないでしょ？ほら吹きもしようがないから、とても私の手際では、あの地蔵はどうすることもできませんと、降参をしたそうです。
いい君ね。
ええ。ついでに、町役にやればいいのに。
でも、町内の者は、大層気をもんで、また相談を開いたんですが、もう誰も引き受けるものがないんで、弱ったそうです。
それでおしまい？
まだあるのよ。一番しまいに、車屋とゴロつきを大勢雇って、地蔵様の周りをワイワイ騒いで歩いたんです。
ただ地蔵様をいじめて、いたたまれないようにすればいいと言って、夜昼交代で騒ぐんだって。
ご苦労様ですこと。
それでも取り合わないんですとさ。地蔵様の方も随分強情ね。
それからどうしてと、トンコが熱心に聞く。
それからね、いくら毎日毎日騒いでも弦が見えないので、だいぶみんなが嫌になってきたんですが、シャフやゴロツキは、いくんちでも日当になることだから喜んで騒いでいましたとさ。
ゆきえさん、日当って何？とすんこが質問をする。
日当というのはね、お金のことなの。
お金をもらって何にするの？
お金をもらってね。ほほほほ、嫌なすんこさんだ。それでおばさん、毎日毎晩から騒ぎをしていますとね、その時、町内にバカ竹と言って、何にも知らない、誰も相手にしないバカがいたんですってね。そのバカがこの騒ぎを見て、お前方はなんでそんなに騒ぐんだ。何年かかっても地蔵一つ動かすことができないのか。かわいそうなものだと言ったそうですって。
バカのくせに偉いのね。
なかなか偉いバカなのよ。みんながバカ竹の言うことを聞いて、ものは試しだ、どうせダメだろうが、まあ竹にやらしてみようじゃないかと。それから竹に頼むと、竹は一も二もなく引き受けたが、そんな邪魔な騒ぎをしないで、まあ静かにしろと、車引きやゴロつきを引き込まして、ひょうぜんと地蔵様の前へ、出てきました。
ゆきえさん、ひょうぜんって、バカだけのお友達？
と、トンコが肝心なところで疑問を放ったので、サイ君とゆきえさんは、どっと笑い出した。
いいえ、お友達じゃないのよ。
じゃあ、何？
ひょうぜんというのはね、言いようがないわ。
ひょうぜんって言いようがないの？
そうじゃないのよ。ひょうぜんというのはね。
ええ。
そら、たたら三平さんを知ってるでしょ？
ええ、
山の芋をくれてよ。あのたたらさん見たようなを言うのよ。
タタラさんは、ひょうぜんなの？
ええ、まあ、そうよ。それで、バカタケが地蔵様の前へ来て、懐で押して、地蔵様、町内の者が、あなたに動いてくれと言うから、動いてやんなさいと言ったら、地蔵様は、たちまち、そうか。そんなら、早くそう言えばいいのにと、のこのこ動き出したそうです。
妙な地蔵様ね。
それからが演説よ。
まだあるの。
ええ。それから八木先生がね。今日はご婦人の会でありますが、私がかようなお話をわざわざいたしたのは少々考えがあるので、こう申すと失礼かもしれませんが、夫人というものは、とかくものをするのに、正面から近道を通っていかないで、かえって遠方から回りくどい手段を取る兵がある。もっとも、これはご婦人に限ったことではない。明治の世は、男子といえども、文明の兵を受けて、多少女性的になっているから、よくいらざる手数と労力を費やして、これが本筋である。紳士のやるべき方針であると
誤解しているものが多いようだが、これらは開花の技に束縛された奇形児である。別に論ずるに及ばん。ただご婦人にあっては、なるべくただいま申した昔話をご記憶になって、いざという場合には、どうか馬鹿竹のような正直な了見で物事を処理していただきたい。あなた方が馬鹿竹になれば、夫婦の間、嫁衆との間に起こる忌まわしき葛藤の三分の一は確かに減ぜられるに相違ない。人間は、魂胆があればあるほど、その魂胆がたたって、不幸の源をなすので、多くの婦人が平均男子より不幸なのは、全くこの魂胆がありすぎるからである。どうか馬鹿竹になってください、という演説なの。
へえ、それで幸恵さんは馬鹿竹になる気なの？
やだわ、馬鹿竹だなんて。そんなものになりたくはないわ。
金田の富子さんなんぞは、失敬だって大変怒ってよ。
金田の富子さんって、あの向こう横丁の？
ええ、あのハイカラさんよ。
あの人も幸恵さんの学校へ行くの？
いいえ。ただ、婦人会だから傍聴に来たの。
本当にハイカラね。どうも、驚いちまうわ。
でも、大変いい器量だって言うじゃありませんか。
何ですわ？ご自慢ほどじゃありませんよ。
あんなにお化粧をすれば、大抵の人はよく見えるわ。
それじゃ、幸恵さんなんぞは、その方のようにお化粧をすれば、金田さんの倍くらい美しくなるでしょう。
あら、嫌だ。よく言ってよ。知らないわ。
だけど、あの方は、全く作りすぎるのね。なんぼお金があったって。
作りすぎでも、お金がある方がいいじゃありませんか。
それもそうだけれども、あの方こそ少し馬鹿竹になった方がいいでしょう。
むやみに威張るんですもの。この間も、なんとかいう詩人が身体刺繍を捧げたって、みんなに吹聴しているんですもの。
東風さんでしょう。
あら、あの方が捧げたの？
よっぽど物好きね。
でも、東風さんは大変真面目なんですよ。
自分じゃあんなことをするのが当たり前だとまで思っているんですもの。
そんな人があるからいけないんですよ。
それから、まだ面白いことがあるの。
こないだ、誰かあの方のとこへ、遠書を送ったものがあるんだって。
おや、いやらしい。誰なの、そんなことをしたのは。
誰だかわからないんだって。
名前はないの？
名前はちゃんと書いてあるんだけれども、聞いたこともない人だって。
そうして、それが長い長い、一件ばかりもある手紙でね。
いろいろな妙なことが書いてあるんですとさ。
私があなたを思っているのは、ちょうど宗教家が神に憧れているようなものだの。あなたのためならば、祭壇に備える子羊となって贈られるのが、無上の名誉であるの。心臓の形が三角で、三角の中心に、キューピッドの矢が立って、吹き矢なら大当たりであるの。
そりゃ真面目なの？
真面目なんですとさ。現に私のお友達のうちでその手紙を見た者が三人あるんですもの。
嫌な人ね。 そんなものを見せびらかして。あの方は、寛月さんのとこへお嫁に行くつもりなんだから、そんなことが世間へ知れちゃ困るでしょうにね。困るどころですか。大得意よ。今度寛月さんが来たら知らしてあげたらいいでしょう。寛月さんはまるでご存じないんでしょう。どうですか。あの方は学校へ行って玉ばかり空いていらっしゃるから、大方知らないでしょう。寛月さんは本当にあの方をおもらいになる気なんでしょうかね。お気の毒だわね。なぜ？お金があって、いざって時に力になっていいじゃありませんか。おばさんはじきに金金って、品が悪いのね。金より愛の方が大事じゃありませんか。愛がなければ、夫婦の関係は成立しやしないわ。そう。それじゃ、ゆきえさんは、どんなところへお嫁に行くの？そんなこと、知るもんですか。
別に何もないんですもの。
ゆきえさんとおばさんは、結婚事件について、何か弁論をたくましくしていると、さっきからわからないなりに緊張しているトンコが突然口を開いて、
私もお嫁に行きたいなと言い出した。
この無鉄砲な希望には、さすが青春の気に満ちて大いに同情を寄すべき幸恵さんも、ちょっと毒気を抜かれた体であったが、細君の方は比較的平気に構えて、どこへ行きたいのと笑いながら聞いてみた。